地球は真実の世界からどうして今日の世界に転落したかって、なその原因を誠の神様の世界、真実の世界とは何かって、どんなんかってね、まずしっかりと勉強しないとね本当の神様の世界は入れ子構造的になっているのね。そう大きく分けると絶対の中心と絶対の世界と表現って分かれる。で絶対の中心から全てが現れてきてまた戻っていくのよね。絶対の中心はどこにあるかっていうと、無限大の外、はるか彼方の無限の無限の彼方が絶対の中心。一番外広がりのところがそうなのね。で絶対の世界にはアマテラスの神様が入れ子構造的に充満している。ね、アマテラスの神様っていうのは無限大の完璧な光源よね。これが最小単位になっている。でそのアマテラスの神様が無限に無限にいっぱいってね、入れ子構造的に見漁っている世界が絶対の世界。で一番外がアマテラスの神様が表面にできたら、そこからアマテラスの神様の表現として無限の無限チャンネルの番組という姿で表現の世界が生まれていく。それが表面の感謝の世界になるね。だから絶対の世界が神様の本体よね。でそこは常に循環しているの、大きく循環してるね。一番絶対の中心に近いところではね、この全方向から大きい入れ子構造のアマテラスが出てくるね。それで無限分の1だけを送り出して残り全部 U ターンさせて戻ってしまうね。で次また同じように無限分の1を送り出してまた残り U ターンさせるっていうふうにね、これ螺旋を描いてずっと舞い降りてくる。で一番末端までずっと来るとどんどん小さい最小単位のアマテラスの神様の姿まで戻ってくるね。でそこで光を放射して U ターンして戻るようになってる、絶対中心までね。で人っていうのは本当の神様を全部共有しているのね。共有しているってみんなそれをいつでも自分として受けられる。で言葉通りに受け取れるようになって、法則これはね、だ言葉通りに受け取ったのが自分なので、ありがとうございますって言葉はこれ神様の名前で、神様の働きのすべてっていう意味でね、ありがとうございます、最高の言葉になる。ありがとうございますというと新たなる無限の無限のアマテラスの神、今ここにましますって受けるの、ね、新たなる全徳の無限の無限の輝き、無限にいっぱいと受け取るのね。これありがとうございますっていう言葉で受け取れる。でこれを今度送り返さないとダメのね。ありがとうございますでもう一回全部絶対中心へ送り返すのよね。それで循環する。この送り返すっていうのが一番大事ね。呼吸でもそうだけど、呼吸はね、吸うばっかりだともう吸えなくなって止まってしまうね。吐くことも難しくなる。それで酸欠状態でもがき苦しいわね。呼吸の原理はもう吐くことよね。吐いたら自然にスッと入ってくる。だから座禅の呼吸法なんてみんなそうよね。細く長く吐くことだけを意識するよね。吐いて吐いて吐いて吐き続けると自然にスーッとまた入ってくるよね。だから吐いたらいいわけよね、本当はね。これが神様に全てをお返しするっていう働きよね。恩返しの働きになるね。だから吸う方はいつでも吸えるの循環してくるから。でこれを神様のお返しする絶対の中心に戻すっていう方が大事なのね。血液の流れも同じなのね。受けたものを送り返すから自然に流れているのね。これストップかけたら全部血液止まってしまうのね。だから自然な循環を止めなかったら大きい光の流れだけなのね。絶対に中心から表面まで全部そうよね。 光の流れだけがいっぱいあるっていうような感じね。それも新たに新たに異なる光の流れになるのね。感謝で受けて感謝で送り返している限りはこれ永遠にずっと続いているよね。ところが感謝で送り返すっていうのを忘れると掴むのね。これどんだけ素晴らしいものを掴んでも掴んだ途端にこれが自分になる、自分のものになるのね。こうすぐに返したら自分のものも自分も消えるんだけど、自分ができて自分のものができるとそれを包み込む器が生まれるの。大きく受けてた大きい器がいるよね。小さく受けた小さい器ね。だから心の器がそこに出来上がるのね。それで次から次へと新しい言葉で受けては掴み、受けては掴みとすると心の器の中に言葉通りに自分が詰まっていくのよね。どんどんどんどん詰まっていっぱいになってくるね。でも最初の器が大きかったら少々詰めても余裕があるから苦しくはならないよね。でその器が小さいといっぱい詰め出すと苦しくなるの。だから私が宇宙っていうぐらいにね、こういう気持ちで器を作ってたら少々何掘り込んでも大丈夫なのね。その気持ちだけあったら苦しくないの。でも私は肉体なんていうふうにね、器を小さくするとこれでいろんなもの詰め込んだものが苦しむね。ちょっといろんな思いが言葉をいっぱい積み重ねるだけで苦しくなるの。だから器を大きくすればいくらでもまだまだ入るんだけど、それでもね、器が大きいからって安心してたらだよね。古いもいっぱい溜め込んだらその器の中で今度は今日の世界の無限の無限のチャンネルが生まれるんだよ。たくさんいっぱい詰め込んだらそれで今日のチャンネル作り上げるの。言葉通りでチャンネル作るのよね。これも地獄から極楽まで全部作れるの。だから溜めたらダメなのね。溜めたら今日の世界が生まれるの。だからその今日の世界を作らないためにはいつも神様から受けたものは常に神様にお返しするっていうね。吸うたら吐く、吸うたら吐くっていうね、吐く方を意識するのよね。それでありがとうございますも、恩返しのありがとうございますが一番いいのね。神様への恩返し、お礼のありがとうございますを唱え続けると循環が止まらない。そしたら必要なものは必ずスーッと流れてくるようになる。全方向からね、いつもね、神様の絶対中心は全方向の外だからね、必ず必要なものは全方向から入ってくるようになるの。でも一旦溜めてしまうと今度器の中に自分の意識入ってしまうから、器の中の思いの溜まったものを通してしか外が見えない。それが心の色眼鏡になるよね。だからこの器の中にどういう言葉を溜め込んだかによって、溜め込んだ言葉を通して見るようになる。色眼鏡っていうのを例えば言葉がこの赤っていうふうに例えるとね、周り全部赤く見えるの。青っていうね、言葉の色眼鏡だと青くなるのね。だから自分がどういう種類の言葉を心の器の中に溜め込んだかによっていろんなものが見えるのよね。それ自分の中のものを見るようになるのよね。器の外は神様の無色透明の光だけなのね。だからいろいろ色が見えて形が見えていろんなに見えるのはこの心の中の器の姿を見るの。だから全部自分の見ている世界は自分の言葉通りに見える世界、他の人の分は入ってない。他の人って見えるのも自分の姿なの、全部ね。だから自分の見ている世界の全部自分、本当はね、自分の選んだ言葉通りの世界だ。だからたくさん詰め込んであるから全部揃ってるだけよ。だから一旦心の器の中に溜め込んだのを全部外へ出してしまえばいいよね。外へ出すっていうのは器の外っていうのは神様だから、ありがとうございますで外へ出せるの。 だからありがとうございますでお返ししたら、どっちの方向向いても全部外なのね、神様の中になるのね。だからありがとうございますを唱えてどんどんお返しすればいいね、神様の方へね。どっち向いてお返ししても神様の中へ入って消えていくのね。それを繰り返すとどんどんどんどん心の器の中に入っていた溜まってたものが少なくなって消えていくのね。それと同時に神様の方から光が流れいってくるね。光がどんどん流れいってくるからもう自然に消えていくのよね。中の大掃除を自然にしてくださるわ。だから綺麗に心がなったら今度器が消えるの。神様の世界の循環だけがいつも感じる自分に元に戻っていくのよね。だからありがとうございますって唱えるこの一番のいい方法が呼吸のように唱えるのがいい。ありがとうございますで受けて、ありがとうございますで受けるというのは神様のプラスの光だけを受けることよね。でありがとうございますでお返ししたら古いもんも全部新しい光も全部循環させられる。だから呼吸のようにありがとうございますありがとうございますで唱え続けるだけで今日の世界が消えて真実の世界に戻してもらえる。だからこのありがとうございますの祈りの力の凄さはすごいもんなんよね。今日の世界で願い事を叶えるような小さいもんじゃないの。今日の世界を消し去る力がだから全て言葉通りになるっていう法則と真実の神様はどういうもんかっていうのがね、これさえ分かったら常に永遠に幸せな自分におれるよね。だから今日の世界落ちた原因はありがとうございますってお礼を言うの忘れただけもう一回神様へのお礼のありがとうございますをね言い始めたら今日の世界が消えていく。だから求めるありがとうございますはいらないの。求める心で唱えたらいっぱい溜め込んでしまうからね。そうじゃなしに吐き出す方が大事なの。で器を消す方がいいの。だからこれが自分これが自分のものってね、器の中入れたら器の中のだけが自分で自分のものなのね。外の大きいもんが自分のもんでなくなるの。そういった結局大きい損するのよ ね。器の境目がなかったら全部自分のものになる。神様が自分になる。神様のものが自分のものになる。それも常に新たに新たに循環してくる神様が神様のものが全て自分のものになる。これはもうどちらが幸せかって言うたらね、器がない方が幸せなの。だからもう器で取り囲む必要全然ないの。ただ流すだけ、循環させるだけ。これも自然に循環してるから循環をストップかけなかったりだけどね、器を作って囲んで捕まなかったりだけね、本当はね。だから一番楽なのね、何も捕まないっていうのがね。だから本当は自分っていうのは何かってよく考えみたら分かると思うけど、これ言葉通り自分になってるよ。言葉の縛りだけの自分や。肉体が自分って思うのもそうよね。肉体が人間っていう言葉を受け入れたから言葉通り自分になってるんだよね。だから自分が宇宙っていう人は器が大きいの。だからその人の姿は身をもって見えないの。だから自分というものを掴んでない人はどこ探しても見ないの。多分私はいないと思うよ、どこでもこれが自分で掴んでないからね。だからあの世のどこを探しても見ないし絶対掴めないと思う。だから自分のものを自分っていうのをね掴みさえしなかったら本当の神様が自分になると。これ一番得するじゃないこれが消えそうになったとおりよ。だから新たなる無限の無限アマテラス大神今ここにいまします。そして新たなる全徳の無限の無限の輝きが無限無限いっぱい、これが絶対の中心から 舞い降りて舞い上って循環している姿でいつも新たに新たに出てくるよね。それをありがとうございますで受けてお返しするのがこの感謝行よね。新たなる無限の無限アマテラス大神今ここにいまします。新たなる全徳の無限の無限の輝きが無限無限いっぱい。新たなる無限の無限アマテラス大神今ここにいまします。新たなる全徳の無限の無限の輝きが無限無限いっぱい。新たなる無限の無限アマテラス大神今ここにいまします。新たなる全徳の無限の無限の輝きが無限無限いっぱい。言葉を積み重ねて思いいっぱい貯めて思い通りになってっていうのはこれは違うね。自由意志がない、そこはね、奴隷のような状態だから思いに負けてるだけの話よね。特にマイナスの言葉っていうのは神様に対して本当は失礼よりも無礼千万なのね。神様の世界には一切のマイナスないもんね。学上のプラスもないし本当のプラスしかないから、マイナスの言葉を使って神様から何かを受けようなんて絶対不可能のね。神様からないものを求めてるんやねえ、マイナスなんかないよってね。またマイナスが神様の中にあるっていうのは本当に無礼千万よね。だからマイナスの一言を使ったら神様はそんなの受け取ってくれない。神様の私の世界にはマイナスはないって言うじゃない、ね、他へ当たってくださいって ね、跳ね返されるよね。だからね、だからマイナスの言葉は全部自分に跳ね返るね。それでマイナスの言葉は使うだけで自分の心を傷つけるね、体を傷つけるで痛みを感じるっていうね。だから痛みっていうのはみんなマイナスの言葉で傷ついた心の痛みに体の痛みなの。だからマイナスの言葉も一切必要ないよね、使ったらダメね。またその神様から受けたものを自分のものにするのも本当は間違いよね。泥棒と同じよね。盗み取った大泥棒よね。大きく受けたからいいの違うもんね。受け取ったらお返ししないとね。自分のもんって囲ったら泥棒なのにね。だから心に溜め込んだのを一回全部神様の返しで消してもらうんでも、ごめんなさいって言った方がいいの。ね、神様のものを盗み取ってごめんなさいって、ね。マイナスの言葉を使ってしまってごめんなさいってね。そして、ありがとうございますってね。唱えてお返しすれば全部受け取って消してください。ね。だからどんなマイナスでも、神様の返したらもう片っ端から消えるから、ね、どんどんどんどん心軽くなるからそのうち全部消えてなくなるのね。だからありがとうございますの本当の威力ってすごいよ。どんだけ苦しい心でも軽くなるね。重たくなった心もすぐ軽くなるじゃない。七の八苦のね、心の痛み苦しみってね、大変よね。でもそれは簡単に消えていく。ありがとうございますでお返しするだけでいいのよね。わかりですか簡単な道理よね、こんなのね。本当の神様には一切のマイナスないのよね。比較上のプラスもないね。本当のプラスだけっていうのはね、すごいよね。だからマイナスは全部自分のマイナスってわからないとダメよ。世界のね、どのマイナスも自分のマイナスって言わないとね。本当はそうなのよね。自分の心の器を掴んで、そしてその中に自分の意識の中心ってあるじゃない。で、この器がやっぱり色眼鏡になるじゃない。ね、その中にいろんなもの溜まってて、真ん中からこう外を眺めてるんだからね。器の中が色眼鏡になってるもんね。だから隣の人の姿が、どういうふうに見えるかでしょ。色眼鏡通してしか見えてないからね。だから青い色眼鏡かけた人は 全部青く見えるよ。赤色目が描きたい人は全部赤く見えるのよ。だからみんな自分が見てる姿だけよ。で、あの人はどんな色目に描けてるかってわからないよ。もし自分が赤の色目に描けてるとするでしょ。隣と青だったら、ね。わからないよ。青の色目がね、わからないよ。自分には赤しか見えないよ、これね。もしこのちょっとダブルとしたら、赤と青がダブった姿かもしれないけど、でも赤の方が強いから、青もわからないと。青の光は入ってこないね。周りは無色透明、強烈な光だから、青は消えて、強烈な無色透明光しか入ってこないから、自分にとって赤くしか見えない、絶対ね。それ分かったら、あと自分の言葉変えるだけでしょ。色眼鏡を好きな色に変えようと思ったらね、言葉変えたらちゃんとなるよね。でも色眼鏡がね、いらんって言うんだったら、中の全部掘り出して消してしまえばいいね。色眼鏡がね、消えてしまう。そしたらね、だから自分の周りにいろんな人がいてるとするでしょ。病気の人もいてるね、おかしい人もいてるってね。本当は全部自分の色眼鏡で見える姿だから、それ全部自分のもんとして片っ端から神さんにお返ししてしまえばいいね。病気の人を見たら、ありがとうございます、ありがとうございますとお返ししてしまって消えてしまう。もう何でもそうよね。全部神さんのお返ししてしまえばいいよね。ありがとうございますで。全部自分の器の中から消えてなくなったら、色眼鏡が消えていくから、あとは無色透明の神様の輝きのね、姿だけが入ってくるよね。だから自分の責任で全部変えられるのでないと変わらんのよね。人の責任でって言うと人が変わってくれないの、絶対ね。でも自分の責任だったら自分で全部変えられるの。自分の言葉を変えるだけで変化するし、全部神様を返しするだけで全部消しきれるの。だからいとも簡単に消えていく、全部ね。全部自分のもんって言えばね。あとはもう神様だけが見えるようになればいい。誠の神様だけが厳然と循環する姿で見せてくれてるだけよね。だから無色透明の循環の姿がどれだけすごいか、ね、お互いが妨げやないから入れ子構図で奥全部見通せるのよ。無色透明だからね、見えないので違うね。姿からちゃんとあって全部見通せるんだよね、入れ子構造でね。で、その重層構造で隣同士重なってるのも全部重なりが分かるんだよね。それでいて螺旋構造で全部動いてるから分けられない、入り組んでるから複雑にね。これで本当の完璧な一体の姿をとる。それで唯一無二絶対の神様はただ一人ってなる。この一つの神様だけをみんなが共有している。だからみんな本当に一体感だけがある。ただ受けるのは受け方がみんな自由に受けられるというだけ、言葉通りに受けられるというのが根本よね。で、全体を受ける言葉がありがとうございます。部分的に受けたかったらいろんな言葉を使うのね。特に今日の世界はみんな自分の言葉で作り上げる世界よ。どんな世界でも作れるのよ。今日の世界を作るのは一人一人が神様になって作るね。言葉通りに作るんだよね、みんなね。どんだけ複雑なんでも作れるよ。単純な世界も作れるしね。トギの国でも、魔法の国でも、妖怪の世界でも、何でも作れるよ。お菓子の世界がいいかな。でもみんな言葉で全部作ってる世界だからね。お花ばっかしの世界もあるし、自由よ、それね。 その人の選んだ言葉通りの世界を作ってそこで詰めるのよね。
この世界でどんな世界をたくさん味わっても、
もう飽きてきたのね。恩返しのありがとうございます、つないでお返しするだけよね。心の中に溜め込んだいろんな言葉が消えてしまったら、この世界消える、ね。その消し方はいろいろありがとうございますね。真心込めて神様に捧げたら、たくさんの言葉引き継いで一緒に行って消えるから。そしてまた新しい光がね、差し込んでくると全部浮かび上がって、早く消せるようにしてくれるよね。でも本当はそんなに時間かかるんじゃないのね。ありがとうございますを一心に唱え続けてたら短い時間にするね。どんだけ大きい器を作ってるかの話やけど、そう大して大きく作ってないっていうね。入れ子行動的に大きいっていうのなんか作ってないと思う、多分。いくら無限って言ってもね、一番小さい入れ子構造の中の無限がね。そういうのもね、ありがとうございますね。人も簡単に消えてくる。本当に今日の世界から本当の神様に戻りたい人にとったら、全部必要ないから消してくれる。だから本当に自分の自由意志をしっかり定めるっていうのが大事よね。何を選ぶかっていうね、言葉で選んだら神様が分かるから、ありがとうございますをしっかり選び続けたら、何を選んでるかって分かるじゃない。そしたらもう真実の世界に戻りたいんだなって分かったら、今日の世界を消してくれる。その自由視を確かめるだけ、確かめる期間がちょっといるだけよね。簡単に棚上げできるいうことはすごい消せるいうこと、神様ね。棚上げにした分は手のひらの上に乗ってるんだよね。いつでも瞬間に消せますよっていう意味よね、それはね。必要なかったらいつでも瞬間に消してくれる、棚上げにした分はね。ただその人がね、また思いの世界を選ぶんだったら、消したかわいそうだから戻してくれる。だからどっちを選ぶかだけよね。真実の世界を選ぶんだったら消してくれる、すぐにね。もう神様の世界だけでしょ。ありがとうございますを唱え続けたら選んだことになるのよね。ある期間選んだっていうのを見せないとダメよね。ありがとうございますを唱え続けたら選んだことになる。でも他の言葉使ってたら、こっちも選んでるなってなったら迷うじゃない、これ。だからありがとうございますに絞り込んで、ある期間ずっと続いたら、あ、ありがとうございますと本当に選んだなってよくわかるじゃない。ありがとうございますの量が多かったらね、多い方を選んだということに認めてくれるの、ね。マイナスの言葉よりプラスの言葉が多かったらプラスの方を選んだってなるから。ただマイナスの言葉はね、みんな自分で返ってくるからね。自分の器の中でこれ飛び回るだけだから、よそへ飛び出さへんの。自分の器の中で跳ね返って自分に当たってくるだけだから。だからそれはもうあったら困る、早く消さないと。そういうそれで、それもありがとうございます言ったらくっついて消してくれるから。
普通の人の場合、棚上げにしてもらってると言っても、やっぱり過去の思いの影響っていうのはやっぱり受けているわけですよね。
他の人って言うと危ないのよ。自分の世界になるからね。自分の世界だから、自分はもう全部棚上げしてもらったって言ったら、もうそれですよ。全部自分の責任で変えられるっていうふうにしとかないとね。だから自分の世界にもしマイナスが見えたら、もうすぐにね、ありがとうございますで神様に返してしまえばいい。しばらくありがとうございます唱えたら全部消えていく。とも簡単に。もう消えそうになって追いかけなかんよ。自分っていうのを掴んだ小さい自分ができてくる。自分のもんもね、本当は全部もらえるのにね、これだけでいいっていうふうに小さくなるから、いつもありがとうございますだけでね、全方向から無限無限にいっぱいこう降り注ぐのにね、これだけ自分のもんだっていうのはね、掴む必要全然ないの。それも無限のスピードで循環しているだけだから、次から次新しいものがいっぱいになるんだよね。自分の家族もない、 新しい神様だけ。過去に縛られる必要全然ないよね。いつも新しい神様が幸せを届けに来てくれるだけ。だから自分も毎日目まぐるしく変身してるのよ。新しい自分、新しい自分って姿変わってるのよ。他の人も同じじゃない。同じに見たら失礼極まりじゃない。別人や、別の神様よ。いつも別の神様が次から次へと現れてくれてる。で、無限のプレゼントを持って目の前に出てきてくれてるだけ。いつも新しい神様が幸せを届けに来てくれるだけ。いつも新しい神様が幸せを届けに来てくれるだけ。いつも新しい神様が幸せを届けに来てくれるだけ。ありがとうございます。で、今朝になるのがたくさんある方が練習になるじゃない。片っ端がありがとうございますのシール貼り付けるの。貼ったの全部神様の世界で消えてしまう。消えてほしい人には全部貼り付ける。
ありがとうございますを唱えた時の力っていうのは、やっぱり街中で唱えるのとこのお祈り部屋で唱えるのとではやっぱり違いが出てくるわけですか。
同じようなありがとうございますには変わりないじゃない。ここはちょっと応援してくれるかもしれないね。なありがとうございます。貼り付けるのもお手伝いしてくれるから、ちょっと足らんかったらちょっと余計貼ってあげようかって。早く消えるから、ね、ありがとうございます。この言葉一つでみんな神様の中へね送り返すことになる。ありがとうございますって言えば電話での読んだみたいなもんや。さっと来てわっと持って帰って宅急便。ありがとうございますってパッと貼り付けた瞬間移動で消えてしまったらいいのにな。本当はそうなんだけど、本当はそうなってるんだけど、また次の出てきてるから。順番にこう貼って出さないとだよね。大きくまとめてパックで出すのがいい。荷造りの練習しないとね。だんだんとな荷造り上手になるよ。この一生分ってまとめてとっと。ね。10回生まれ変わった10生分。100回生まれから100生分まとめてとか。他の人の分までとか。でも最初に約束しとくよ、いいもんね。過去の全部、心の中にある全部、どうぞ。お持ち帰りくださいって言っとくべきじゃない。で、ありがとうございますって。普段大勢が来てな、荷造りしてこう持って帰ってくれるから。な、引っ越し業者のな、運送屋なんかそうや、大勢来てわーっと運んでくれる。できるだけありがとうございます、たくさん言わないとね、大勢来てくれない。
ありがとうございます。貸して新たならば高い、
うん、新しい方が大きいんですよ。絶対に中心から出てくるのはな、一番新しいのが大きいじゃない。古くなるほどだんだん小さくなってるじゃない。それで今日の世界入ってきたらもう一つ古くなるから小さくなる。より大きい新しいのがいいよね。だから絶対の中心から出てくるありがとうございます、早く受け取って使うという。
その価値で受け取るにはその価値のものを返すっていうと、うん、やっぱり絶対の
中心に近い、うん、だからあの一番いいのかな、絶対の中心から包む受け直すような気持ちになってありがとうと唱えてたその価値のあるありがとうございます使えるようになる。でもこの世だけっていう小さく見てるとな、小さくしか使えない小さいありがとうございますを掴んでしまう。 ありがとうございます。だから最高のご馳走よ。だんだんとありがとうございますの中身がね、大きく深くみんな受け取れるように変わってきてる。すごいね、変化が。最初はね、この世の浅いありがとうございますでしか受け取れなかった全部ね、だんだんと深い大きく使えるように自分が大きく変化してきてる。奇跡的な進歩じゃん。本当そうですね、ものすごいことやるんだけどね。
神様を共有しているのを実感していくのはどういう？
共有しているのね、うん、実感する、うん、まあ、共有していても奪い合い取り合いになってないね。太陽一つ見てもそうだよ。太陽の光全部同じように一つの太陽から太陽の光自分は全部浴びてるような気持ちじゃない。とか隣とも同じように太陽から全部の光浴びてるような気持ちになってるよ。だから受けてる光どっちも違う光よ、な、同じ光来てない全然。100人いてて100人違う光受けてるよ。それでも太陽から全部受けてるような気持ちになってるよ。だから地球上の人全部ね、違う光受けながら同じ太陽から同じように光全部受けてると思ってる。でも一つの太陽よこれ。だから本当の神様は一つだけよ。一つだけど今度はもう一つすごいよね。もう一つすごい光の受け方よね。でも自分の受ける部分を他の人は一つも受けてないよ。全部自分だけのもんよこれね。他の人の受ける分奪ってない全然。
それが石も何もかも全部がそう思ってる。
自分は全部受けてると思ってるんだけど、うん、でも誰のもんも奪ってないの。誰からも奪われへんの。だからもう無限の人がね全部受けたって言ってても自分の分は絶対誰も奪ってないの。自分のものは完全に確保されている。また自分がどんだけ受けても人の分は絶対奪ってないの。一筋の光すら奪ってないの。5月だよ。だから本当の共有の仕方ってな、奪い合いがないの。自分が要求受けたら他の人たらないんだったら共有にならんよ。有限になってしまってな、奪い合いになるじゃね。な、同じものを持っていると言えないもんね。自分は多かった他の人少ないんだからってね、全部受けたら他の人何もないって言ったらな、共有どころじゃないよね。不平等極まりないもんね。だからみんな平等に全部持てるのよね、奪い合いなしで。そこがすごいね、共有っていうのもね。ありがとうございますでね、受けたものは人のも奪ってないのよ。ここがすごいことよ、ね、神様から受けるものは全部人のも奪わずに受けられるのよね。ありがとうございますで受けるのがね、思いの求める心で奪うのはダメよね。有限のものを自分が奪い取ろうとするような気持ちになってるからね。ありがとうございますは求めんでも与えてもらう先にね、与えてもらったものを人のも奪わずに受け取れるんだったら、ね、ありがとうございますで受けるだけがいいのにね。ありがとうございますこの一つの言葉の価値がどのぐらいになりました。
金額が分かんないから、
そういう答えは分かんない。無限億万円以上ね、本当お金で簡単できないね、その価値があるわね。やっと本当の価値を見出し始めたって。
面白くなってきて、
ね、うん、もういつもこれが目に入らぬかって言わなかった。何かあったらありがとうございますって貼り付けながら、これが目に入らぬかって。